元谷ユナイテッドプレゼンツ、
白川ベーノのもっと倉敷知りたいの。ボンジョルノ、倉敷商店街公認ゆるキャラ、ジャン・アレクサンドロ・デレ・ボケの倉敷の白川ベーノっていうの。みんなからは白川ベーノって呼ばれてるの。
そして私が FM 倉敷パーソナリティの清水葵です。よろしくお願いします。
ピアチェーラ
ー。さて、6月に入りましたが、先月5月26日日曜日は白壁のマルシェが開催されました。イベント当日はもう天気が良くてちょっと暑いぐらいだったんですけど、その暑さに負けないぐらい私はとっても楽しかったです。ということで、ここからはそのイベントの模様を一部お届けしたいと思います。どうぞ。
皆さんこんにちは。今倉敷駅前商店街にありますビオス憩いの広場では白壁のマルシェが開催されています。そしてここからの時間は出店をいただいているお店の方にお店の商品や魅力についてお話を聞いていきたいと思いますが、まずはじゃあちょっとこの角にねあるお店伺ってみたいと思います。ではお店の名前と取り扱っている商品ちょっと簡単に教えてもらっていいですか。
リンゴ堂でタイル雑貨ですね。はい、作ってます。
タイル雑貨ということで今お店の前にいろいろと並んでいますが、岡山の特産品ということで桃のコースターなんかもあるんですね。
面白いので作ってみました。
ブローチ、この埴輪とか人のかモアイのなんか顔みたいな、これは好きなんですか。こういう形が
大好きです。こういう方が楽しいです、作っていると。普通の作るよりかは、はい、
見た目もね華やかで見ているだけでもねテンション上がりますからね、ぜひ足を運んでみてください。
葵ちゃん、買った
の？私まだねすごく悩むので何買おうかなってずっと思ってるので、ちょっと3時までね悩もうと思いますけど大丈夫ですか。
大丈夫です。ありがとう。
みごとさん、ありがとうございました。こちらですね、かわいいお花がたくさん並んでいます。ナチュールさんですね。どういった商品を扱っているお店になりますか。
は
い、
今日は、季節の植物とあとプリザーブドフラワーとか、ドライフラワーで使った花雑貨の方を今日はお持ちしています。
あとはですね鉢植えもありますね。このかわいい黄色くて丸いお花なんだと思ったら
触ってみてください。
え、触っていいんですか。
カチカチなんですよ。
ちょっとじゃあちょっと失礼しますね。硬っ。お花だからなんか柔らかいのかなと思ったら硬いですね。
すごい長持ちする子で夏の暑さにはすごい強いんです。一年草でくくられてはいるんですけれど、こぼれ種で次々咲いていきますので、また来年も楽しめるかなと思います。
そんなに長く楽しめるお花なんですね。しかもですね、この黄色くて丸いお花、なぜ気になったかというと、お名前がスピランサス卵ボール。
そうですね、卵ボールって言うんですけど、コロンとしてるところから、命名されてるのかなとは思いますけど、はい。
ということでこちら、ナチュールさんにお邪魔しました。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日ねちょっと暑くなりそうですからね。
そうですね。
気をつけて、
はい、いっぱい撮りながら頑張りたいと思います。はい、
ありがとうございました。
足を運んでくださった皆さん、イベント会場で私のインタビューに答えてくださったお店の皆さん、ありがとうございました。
マルシェに来てくれたみんな、ありがとうな。またやろうな。
そしてこれからの時期は梅雨、雨の日でも楽しめるレイングッズ、またお出かけグッズがいろいろありますよね。おすすめグッズなどありましたら、また番組の方にメッセージもお寄せくださいね。
白壁のも梅雨の楽しみがあるな。傘は 女性と2人で入ると一気に距離も近くなるから好きなの。
さあ、白壁絵野のもっと倉敷知りたいの、最後までお付き合いください。
この番組は元谷ユナイテッド株式会社の提供でお送りします。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ元谷ユナイテッド。
レーノファミリー、
ほらレーノ。
このコーナーは白壁エノがインスタグラムで紹介したお店、通称ベーノファミリーを呼んで詳しくお話を聞いてみようというコーナーです。本日のベーノファミリーは
デニムロッジさんなの。
デニムロッジを運営している合資会社ガラクタスから黒明たつきさんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
黒明さん、まずはこのデニムロッジってどういう施設になりますか？
デニムロッジは小島のジーンズストリートに店舗があるんですけど、はい、時間制の休憩所で30分ごとに、うんうん、まあ、平日だと300円から、休日だと400円から飲み物が飲み放題で自由に休んでくつろいでいただけるっていうものになっております。
おー、小島といえばやっぱり観光地としてデニムストリートはね外せませんから、そこにできた有料の休憩所というので、
はい、
これちょっとこだわりもいろいろあるんじゃないですか？
はい、そうですね。
特にあのおすすめのポイントってどういうところですか？
先ほども言ったんですけど、飲み放題でコーヒーとか紅茶があって、で紅茶お茶系は10種類用意してますんで、
はい、
でいろいろ試して飲んでみたいだとか、食べ物も持ち込み OK なんで。
紅茶はどういう、こう種類のものがあるんですか？
あと人気なのは蜂蜜シリーズで、蜂蜜紅茶とか蜂蜜チョコレートとか、
うんうん、
甘くて美味しいんですけど、おすすめですね。それと和室で個室を3部屋用意してますんで、団体様だとか小さなお子様連れのお客様だとかに使っていただけたらゆっくりできますし、
うんうん、
おむつ替えできる場所がジーンズストリート内だとあんまないんで、そういうので使っていただけるかなって思います。
子供連れの方ってね、本当にちょっと休憩したいとかおむつ替えたいっていう時に、そういう場所ってなかなか見つからないじゃないですか、
はい、
ここだったらね、個室だからゆっくり過ごせるし、もう子供たちもねあんまりこう周りの刺激を受けずにね休憩して、でまたどこかに観光に行くっていうこともできそうですから、
はい、
これジーンズストリートの上にできたっていうのはすごい大きいですね。
そうですね。
お客様にこう楽しんでほしい、喜んでもらいたいポイントは、
店内に近隣のお店のショップカードとか観光案内とかマップを置かせてもらってるんですね、
はい、
なので休憩しながら小島観光の作戦会議に使ってもらえるかなと思って。
白壁のもナンパの休憩場所として使ってるの。
ただ休むだけではなく、
はい、
次の動きに向けた準備もできるんですね。
スタッフも地元の、まあ、僕も地元の人間ですし、
はい、
やってるんで、まあ、聞いていただければなんか力になれると思います。
それ一番嬉しいやつですね。地元のことは地元の人に聞いた方がね、魅力とかね、
はい、
本当におすすめの場所とか出てきますからね。聞けば聞こう、あれ私も行った方がいいんじゃないかっていう風な、ね、気持ちになるような魅力が詰まってますけども、まあ、開店までは大変だったんですかね。
そうですね、うん、デニムロッジは、まあ、昭和の民家をリノベーションしてるものになるんですけど、その際に倉敷市のまちづくり基金の補助を受けてやってて、
うんうん、
それの申請の資料作成だとかプレゼンだとかは結構大変でしたね。
いや、それプレゼンとかってね大変ですよね、
はい、
準備もしなきゃいけないけどプレゼンしなきゃいけないわけですよね。
そうですね。
それ黒宮さんもされたんですか？
はい、社員としての入社1日目がそのプレゼンの日で、
すっごい日にプレゼンがありましたね。どうでしたその時は？
初めてなんで緊張しましたね、うん、まあ、ただうまくいって、まあ、ありがたいことにでも行けれたんでよかったなって思います、
う
ん
う
ん、
というか入社してすぐにそのプレゼンをして、はい、でさらに今だいたいそこから1年後ぐらいの今こうやってラジオに、ね、出演しているというあたりがもう黒宮さん会社としてもすごい大事な人材なんだろうなっていう活躍している人材なんだなっていうのを私はもう今ひしひしと感じています。そんなね黒宮さんにいろいろお話を伺えて私も光栄ですが、個人的に思い入れのある部分ってどういうとこでしょう。
開店当初にはなかったんですけど、今店内の壁にとあるものを飾ってるんですよ。
こう
で何かっていうと、ジーンズストリートに行ったことがある方ならわかると思うんですけど、
はい、
ストリートにデニムが吊り下げられてるじゃないですか、
うんうんうん、
あれがだいたい2年くらいで交換してるんですけど、
はい、
今のが去年の末に、まあ、2年ぶりぐらいで新しく交換されたんですよ、
はい、
でそれで2年間吊り下げられてたものは今までだったら捨ててるんですけど、それをうちが引き取ってそれを壁に貼ってるんですね。なんで、まあ、2年間雨ざらしでされてたデニムって、まあ、レアじゃないですか、
うんうん、
それを飾ってるんで結構個人的に気に入ってますね。
ジーンズストリートといえばやっぱあの景色が真っ先に思い浮かびますけど、ね、そうかあれ2年ぐらいで交換されてて、はい、本当だったらちょっとね廃棄されるものを今デニムロッジで再利用しているっていうところに、うん、なんかもう最近流行りのねちょっと環境に優しい感じがして
SDGs 的な感じで
ねえそういう取り組みもされてるところなんですね。しかもそういうデニムあるとおしゃれですよね。
そうですね、
おしゃれなスペースで女性を口説くな、
まあ、名前もデニムロッジなんで、
うんうんうん、名前にたがわず、はい、うん、素敵な施設ということで、実際にあの利用された方の反応とか感想はどうですか。
はい、ジーンズストリート今までその座ってくつろげる場所っていうのがもともとなかったんで、まあ、それで、まあ、ゆっくりできてよかったとか、まあ、言ってもらえることは多いですね。あとデニムロッジのインスタグラムでジーンズストリートスナップって言ってストリートに来た思い出にお客様の写真を撮って投稿したりしてるんですけど、
はい、
そこにお客様からありがとうございましたみたいなコメントとか来たりして、
うんうん、
やっててよかったなと思えるサービスですね。
いやそれ思い出になりますよね。なかなかその誰かと出かけても自分がねカメラを向けてると自分映り込まないですから、うん、そういう点でこうみんなが映るっていうのはすごい思い出に残りますね。なんか私がその話を伺う前に思ってたのは、まあ、休憩できる場所でっていうだけだったんですけど、うん、でそうやってその環境に配慮したりもう本当思い出作りの一環だったり、あとその観光の準備もできるっていうのでね、なんかあの別に観光客じゃなくても地域の人とかでも行ったことない人はぜひ行ってみてほしいなって、はいはい、感じるところだなと思いますが、じゃあ最後に黒宮さんからお伝えしたいことがあれば。
今デニムロッジでは食べ物の提供とかは今までなかったんですけど、まあ、近々ランチタイム限定でフードの提供を考えてます。で、まあ、具体的な内容は今お伝えできることはないんですけど、まあ、おいおいインスタグラム等で告知しますんでチェックしてもらえたらと思います。またそれに伴ってランチタイムに働いてくださるスタッフも募集してますんで、まあ、ぜひ興味ある方は気軽にお問い合わせいただけたらと思っております。
はい、デニムロッジ利用時間としては何時から何時まで使えますか。
10時から18時で30分ごとのサービスなんで最終入店が17時半。
またそのランチタイムのね提供、ちょっとランチの提供もすごい気になりますので、ぜひ皆さんのデニムロッジのインスタグラムなどをチェックしてもらえたらなと思います、
はい、
ということで今回はデニムロッジを運営しております合資会社ガラクタスから黒宮たつきさんにご出演いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しく快適なスペースなのデニムロッジさん、ありがとうなの。
元谷ユナイテッドプレゼンツ
白川ベーノのもっと倉敷知りたいの。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ、 元屋ユナイテッド。
商店街の
アモーレ。
このコーナーは倉敷駅前商店街について深掘りして、もっと商店街の魅力を知ってもらおうというコーナーです。ここからは倉敷センター街商店街振興組合理事長の大倉和秀さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では大倉さん、まずは、はい、倉敷センター街商店街の特徴や魅力を教えていただけますか。
そうですね、まあ、月並みですけど、まあ、とにかく駅に、まあ、一番近い商店街ということで、うん、まあ、特徴としてはみんな集まりやすいとかいうのがあるんですけども、まあ、利点は、アーケードが常に、ずっと全部あるので、まあ、雨の日でも買い物ゆっくりできるみたいな感じのところが特徴じゃないですかね、
はい、確かにセンター街商店街といえばもう倉敷駅からね、
そうですね、はい、
すぐ近くですから、はい、まあ、いつも倉敷駅から、ね、商店街を利用されている方も、初めてその倉敷駅から来た方でも、ね、まず目につくところっていうところですよね。
そうですね。
大倉さんはなんか、はい、特に商店街の好きなところというか、
昔からまあ住んでますので、うん、近所みんな、ね、幼馴染がいたり、はい、もうみんな親戚みたいなもんで、過ごしやすいというか、はい、楽しくやってます、はい、
いいですね、やっぱり昔からの仲間っていうのは。
そうですね、はい、
では倉敷センター街商店街は、なんか成り立ちとしては、
詳しくはちょっとわからないんですけども、うん、センター街という名前がついたのは、はい、昭和39年と聞いてますので、1964年ですかね、そうですね、前回の東京オリンピックのあった年だと聞いてます。
その
タイミングなんですね。前から商店街があったんですけど、名前センター街とついたのは昭和39年からです、はい、
その頃のことってなんか大倉さん
は。いや、この頃まだ小学生、うん、低学年ぐらいですので全く覚えてないですね。
ただ商店街はもう小さい頃から身近な商店街。
そうですね、当時はですね、そんなに商店街もないんで、すごく賑わっていたいうのは記憶にありますけどね。
ああ、はい、やっぱり賑わいはもう今と比べたら、
それはもう全然問題にならないですね。はい、郊外店もないですし、はい、スーパーもない、ホームセンターもない時代ですから、それも買い物ったらもう商店街に来るしかなかったような感じですかね。
はい、そうですよね、はい、いやなんか私の年代だと、なんかもう商店街ってそれなりに人は多いんですけど、そのすごくにぎわってるっていう風景を知らなくって、
もう自転車では通れなかったですね。そんな感じだったんですよ。
そんな感じ、
毎日みたいな感じ、
押して通らないとみたいな。
そうですね、はい、
もうそれ朝からもうなんていうか夕方まで。
そうですね、もう特にお祭りなんかになるともう身動き取れないような状態だったですね。
お祭り、はい、日常的に買い物に来るお客さんでにぎわっているし、
そうですね、
夏の時なんかは、はい、さらに人手が多い。
そうですね、他に行くとかなかったかも分かりませんけど、やっぱりにぎわっていたのは確かですね。
いやでもいいですね、なんかそういう雰囲気の商店街って。
そうですね、もう今とはもう全く違いますけどね、
大倉さん的にはその商店街の思い出ってありますか。
そうですね、昔はもうそれこそ商店街の中で鬼ごっこしたりかくれんぼしたりができたような感じだったですかね。店前の中だけでやろうとか、そんな感じの幼少時代だったですけど、
いいですね、はい、遊び場がもう。
そうですね、遊び場商店街というような感じです。
で広いからちょっとここの敷地だけにしようとかって言って、
そうですね、
はい、うわ楽しそうですね。
楽しかったと思いますよね。近所にいっぱい人もいましたし、
はい、子供もね、
そうです、はい、
多かったでしょうし、じゃあ楽しいなんか幼少期と。
そうですね、
はい、っていう感じだったんですね。
そうですね、
倉敷センター街商店街ですが、はい、独自の取り組みなどは今ありますか。
特にですね、今春と秋とはずっとイベントをやっぱり売り出しにやってたんですけども、はい、この時代の流れというか、飲食店がもう今物販と比べて8人ぐらいの割合で、飲食店夜の店だけの店の方が多いんで、なかなかその、ちょっと差別感もあったり、ちょっと不公平感もあったりして、売り出しがやりにくいような時代になってきてます、はい、
今じゃあ夜営業だけの飲食店が
増えてきた、夜よりもほとんどがそんな感じなんで、うん、なかなか難しくて、まああのまあ、行政とか昇進連さんと一緒に、はい、まあ、やってる土曜市だとか、うん、まあ、年の市とか春夏、まね、祭りとか、はい、そういうのには一緒に参加して、まあ、盛り上げようとはしてるんですけども、はい、なかなかその商店街独自での、イベントというのはこれからちょっと難しくなると思います。
まあ、じゃあ一つ一つ その商店街でやるのは難しいけども、いろんなこう商店街で力を合わせてというか、
そうですね、はい、
というのが本当の今の昇進連みたいなのが
すごい、そうですね、まあ、昇進連さんを頭にしてもらって僕らの商店街もその追随してやるというのがやっぱりね、喜んでもらえるんじゃないかと思ってやってるんです、
は
い、
あ、そうですね、はい、まあ、そんなだって倉敷センター街商店街理事長されてるわけですから、
まあ、理事長といってもまあ誰かせんといけんわけで、
はい、
まあ今までこうお世話になった分ね、うん、なんぼこう恩返しができるかなと思ってマジで頑張ってやってます。
あ、はい、理事長はこうどういう経緯で務めることになったんですか。
まあ、ちょっとまあずっと断ってたというか、まあまあお店の方、うん、自分のお店がちょっと忙しくて、うん、なかなかできなかったんですけども、まあ、ちょっと人としとって、まあ、今までの恩も言うのもあるし、ちょっとまあ2期ぐらいはやってみようかなと思って今やってます。
そうですよね、商店街の理事の方って、はい、もちろん自分のお店もね営業しなきゃいけないわけじゃないですか。
そうですね、はい、もう全て無報酬でもちろんやってますし、
はい、
どう言いますかね、時間も相当限り、ね、取られますし、うんうん、いろんなまあ苦情があったり、はい、まあ、そういう対処もしないといけないし、うんうん、いろいろ、まあやってみたら大変だと思います。
苦情と か, なんかこういうふうなことをしてほしいみたいな要望なども多くの方に寄せられるっていう形ですね。ちなみにこのセンター街商店街ではなんかどういう要望が多いとかっていうの、
例えばアーケードの雨漏りだとか、
うん、
はい、まあ、ちょっと鳩が巣作ったとか、まあ、はい、まあね、あとまあいろんなことがあるんですよ、まあ、蜂の巣があるとか、はい、それからまあちょっと地面が壊れとるとか、
はい、
まあ、そういうの全部やっぱりこう引き継いでいるとかね、クレーム言われたらまあ対処せんといけんような、まあ、いろいろあります。
いろいろありますよね、はい、きっと。まあ、でもなんか大倉さんのこの人柄だとちょっと頼りにしたくなる気持ちはわかります。
まあそんなことはないんですけども、まあ、まあできるだけのことはできることはまあやろうかなと思ってます。ただもうやっぱり時代がもちろん昔と違うので、
はい、
なかなかこうね、みんな足並み揃えるのはなかなか難しいです、
まあ、そんな難しい中でもなんとかっていう感じですか。
そうですね、最終的にはもう開き直ってやってますけど
じゃあその理事長を務める上で大倉さんがこう個人的に大事にしているその考え方っていうのはどういうところですか。もう開き直って
やっぱりね、公平感出たと思いますよ、
うん、
はい、それが一番だと思います。
うちだけだとかにならない。
そうですね、はい、まあ、売り出しにしてもそうですし、うん、まあ、いろんな面でやっぱり公平にやらないと、うん、まあ、組合費の問題であったり、
うん、
もいろいろありますそれは、はい、
ああそうですね。じゃあもうみんながこう、うん、平等に公平に、
そうですね、できるだけ文句の出ないように、
はいはいはい、はい、そうですね、いろんなね、うん、要望とか意見があるでしょうか。そう
な
んです、
まあ、言いたいこといっぱいありますけどなかなかそれもね、
うん、
言えないですけど、
はい、まあ、そういうことを大事にして。
そうですね、みんな生活かかってますからね、はい、各個展がね、うん、はい、
いや、その辺の責任も。
そうですね、責任もあります。
背負って理事長されているということで、
まあまあ形だけですけど頑張ってます。はい、
そうなんですね、はい、ちょまだまだ魅力を伺いたいところではあるんですけども、はい、このあたりでリクエスト曲を1曲伺ってもよろしいでしょうか。
はい、それではですね、吉田拓郎さんの春だったねお願いします。
おお、なぜこの曲。
いや、まあ、なぜ行くともないですけど、まあ、その、まあ、中学高校ぐらいからやっぱり不安でいろいろ聞いて、なんかこう心が内容とはちょっと違うんですけども耳に残ってるというかなと、はい、
思い出の青春の一曲、ね、
はい、お願いします。
はい、ではこの曲また後ほどかけさせていただきたいと思います。はい、ここまでは倉敷センター街商店街振興組合理事長の大倉和秀さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
倉敷センター街商店街の名前は神戸三宮のセンター街を参考にしたという話がありました。驚きましたし、貴重な情報でしたね。やっぱり倉敷の奥は深 回。まだまだ知らないことも多いので、しっかり学んで皆さんにもお伝えしていこうと改めて思いました。
三宮のセンター街はナンパのスポットなの。倉敷のセンター街にももっと遊びに来てほしいの。ナンパしたいの。
番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。公式ホームページで受け付けていますので、白壁のに教えたい倉敷の情報をお寄せください。またホームページでは過去に放送した内容を公開していますので、そちらもお楽しみください。さらにインスタグラムでは白壁のが倉敷のお店の情報を発信しています。ぜひ白壁のアカウントもフォローしてくださいね。
みんなのフォローとお便り待ってるな。
白壁のもっと倉敷知りたいの。次回の放送は6月15日土曜日の午前10時30分からを予定しています。それでは皆さん、またお会いしましょう。
アリベデルチ。
この番組は元屋ユナイテッド株式会社の提供でお送りしました。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ、元屋ユナイテッド。